ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月16日、日本、米国、豪州、EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。シンポジウムでは共催国代表の挨拶として、まずリンダ・トーマス・グリーンフィールド特命全権大使、国連米国政府常駐代表から次の通り挨拶がありました。日本政府代表部には、シンポジウムを主催いただき感謝申し上げます。まずご参加のご家族の皆様の勇気、諦めない努力、およびご家族のお話をしてくださることに感謝申し上げます。ご家族の一員が拉致されるということは、想像を絶する、心が引き裂かれることです。米国は北朝鮮当局が国際的な拉致および強制失踪に関与していることを断固として非難します。日本および他国の国民を拉致し、本人の意思に反して強制的に北朝鮮に留めていることは異常な事態です。北朝鮮はあまりにも多くの人権侵害を行っています。昨年末に北朝鮮から脱出してきたジョイという女性に会いました。餓死寸前の状態、ギリギリの脱北、悲惨な境遇と強靭な心の話を聞き、涙がこぼれました。我々は北朝鮮でどれだけの人が犠牲となっているのか常に認識しておかなければなりません。特に強制的、残虐的、不法に引きずり込まれた被害者を認識しなければなりません。北朝鮮に不法に拉致され拘束されているすべての人を解放し、家族のもとに返すよう北朝鮮に対して要求します。まず北朝鮮は直ちに拉致被害者の情報をすべて出さなければなりません。我々は引き続き長期に及ぶ不正義を解決するべく、日本を含む友好国、同盟国と緊密な連携を継続していきます。米国は皆様およびご家族に寄り添い、国際社会とともに即時解決を目指していきます。被害者皆様のことを思い、皆様のお気持ちを思い、できる限りのことを尽くして皆様のために戦います。続いてミッチェ・フィフィールド特命全権大使、国連オーストラリア政府常駐代表から次の通り挨拶がありました。オーストラリアは北朝鮮による外国人の拉致と北朝鮮の人権状況について深く憂慮しております。そういった中、皆様とこのように共にできることを嬉しく思います。2014年、人権に関する国連調査委員会が北朝鮮政府による人権侵害と認める事案が人道に対する罪に相当すると報告してから、ほとんど変化が起きていないことに深い懸念を抱いております。我が国は 国際条例を活用し、北朝鮮における人権侵害に関わる懸念について発信してきました。人権理事会における決議、国連総会における決議への支持もその一環です。我々は北朝鮮に対し、国連プロセスへの建設的関与、拷問や収容者の虐待の停止、そして死刑の撤廃を呼びかけています。北朝鮮における新型コロナ感染症の広まりに鑑み、北朝鮮政府が国民の生活の向上に集中することが今まで以上に大切になってきています。ところが北朝鮮政府は大量破壊兵器とその運搬手段の開発に努力と資源を投入し、国際平和と安全保障に対する深刻な脅威となっています。オーストラリアは今まで通り対北朝鮮制裁を厳格に執行していくと約束し、またすべての国が同じようにすることが重要です。効果的な制裁の執行には世界的な努力が必要です。我々は北朝鮮に呼びかけます。方針転換をしなさい。さらなる挑発行為は控え、米韓両国との意味ある対話に対して持続的なコミットをしなさい。北朝鮮半島の恒久的な平和と安定は対話を通じてのみ達成可能です。続いてオラフ・スコーグ特命全権大使、国連 EU 常駐代表から次の通り挨拶がありました。本日はご挨拶の機会をいただき、またシンポジウムを共催する名誉な機会をいただいたことにつき、関係者の皆様に感謝申し上げます。欧州連合は北朝鮮の人権状況についていまだに続く組織的かつ広範囲で深刻な人権侵害、中には人道に対する罪に相当する事案があることについて深い懸念を抱いていることを改めて強調します。我々は長年にわたり人権侵害、基本的自由の否定、免責、適正な手続きと法の支配の不在についての数多くの報告を目の当たりにしてきました。さらに北朝鮮と多くの国連人権関連機関、特に特別報告者との間の協力の欠如が続いており、深い懸念です。加えて新型コロナ禍の下での人道状況の悪化、特に現下の北朝鮮におけるオミクロン株の広がりにも憂慮しております。本日のテーマに目を向けると、国際的な拉致事案、あるいは分断された家族の再会という点で全く進捗がないのは不本意です。本日のシンポジウムの題は、拉致問題がグローバルな課題であり、被害は世界の隅々まで及んでいることを再認識するきっかけになるでしょう。多くの無実の人々が未だに大きな代償を払っています。この点は後ほどご家族からの訴えを聞けばご理解いただけるでしょう。ご存知の通り、 EU は毎年国連総会と人権理事会において北朝鮮人権状況決議を提出してまいりました。国際社会が合意した決議は、北朝鮮に対しすべての拉致被害者の即時帰国の実現、被害者のご家族に対する肉親の安否および所在地に関する詳細な情報の提出を求めています。 EU は日本などのパートナー国とともに、拉致問題の解決の緊急性が常に 国際社会の高い注目を集めるよう連携を取っています。拉致問題は5月12日に開催された日 EU 定期首脳会議の際に EU の首脳らと岸田首相が発出した共同声明において強調されており、同じく先月の G7 外相会合のコミュニケでも指摘されています。 EU は北朝鮮に対する圧力と関与の政策枠組みの下で引き続き北朝鮮に対し国際的な拉致問題の解決に向けて建設的な行動を取るよう促していきます。我々は北朝鮮と国連の人権関連機関との間の接触を支援し、新たな外交的取り組みを後押しする所存です。問題解決に向けて進捗が見られるまで活用できる手段、とりわけ国連決議を通して問題の危険性を訴え続けるつもりです。昨年妹さんの消息について真実を確認できないまま飯塚繁雄さんが他界されました。いかにこの問題が人々の深い悲しみの原因となっているか改めて思い知らされました。横田早紀江さんをはじめ本日ご参加の家族の皆様の勇気が我々を勇気づけてくれます。人権の尊重は平和と安全保障の構築において不可欠です。今後とも EU は重要課題としてこの問題に取り組んでいきますことを約束します。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
Thank you.
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。